育てに役立つ情報を提供しています。子育てガイド13ページから14ページ。長代の結婚・子育て応援サイト大きくなーれプラスの QR コードがあります。親子で自由に集える遊びの広場、子育て支援センター、お日様広場、微笑みの家内、電話095-855-8551。今月は広場に来ている赤ちゃんファミリーの様子をお伝えします。お日様広場、気になっているんだけど生後何ヶ月から行けるのかな。一人でお日様広場に行くのはドキドキするな。うちの子すごく泣いたらどうしようなど思っている方多いのではないでしょうか。お日様広場には毎日赤ちゃんとママやパパが遊びに来ています。赤ちゃんのリズムに合わせて、ママのリズムに合わせて、タイミングのいい時にいらしてくださいね。赤ちゃんを囲んでスタッフや他のママさんやパパさんとおしゃべりしたり、お譲りの洋服からお気に入りの洋服を探したり、木のおもちゃや絵本を親子で楽しんだり、赤ちゃんはたくさん体を動かして遊んでいます。お家とは違うゆっくりゆったりリラックスタイムを過ごしてくださいね。泣いちゃっても大丈夫ですよ。スタッフが優しくサポートします。ミルクや授乳するスペースやおむつを替えるスペースも準備していますので、安心して来てくださいね。お待ちしています。笑っている赤ちゃんの写真とハイハイしている赤ちゃんの写真、木のおもちゃで遊ぶ様子、赤ちゃんを囲んで話しているパパ、ママの写真があります。開館日時や行事の情報など、詳しくはこちらの QR コードがあります。児童館、児童館でできるあんなこと、こんなこと。いつもの児童館ではこんなこともやっています。詳しくは大きくなーれ、ホームページ、またはスタッフまで。子育てトークの日、子育て相談専門員を交えたママ同士のおしゃべりの時間です。月1回町内の支援センターで順番に開催しています。次回は9月11日木曜10時半からスマイル広場長代児童館にて。図書館コラボ、図書館司書さんと一緒にお話し会をします。次回は11月18日火曜10時半からふわり広場長代北児童館にて。小児救命救急いざという時に、北消防署浜田出張所の隊員の方にいざという時にきっと役立つお話を伺います。9月26日金曜10時半からスマイル広場長代児童館にて。楽しくおしゃべりする家族のイラストがあります。このほかファミサポの支援、いつも遊んでいる児童館で協力会員さんに見てもらえます。身長、体重の測定、すくすく測定会の日でなくても5つの児童館すべてでいつでも測れます。など普段の遊びや行事、子育て相談以外にもいろいろ児童館は利用できます。各センターの開館日や利用時間、イベント情報などは大きくなーれのホームページからご覧になれます。また各児童館、子ども政策課窓口では紙のお便りも毎月配布しています。子育て支援センター児童館、開館日時や行事の情報など詳しくはこちらの QR コードがあります。子育て支援自主サークル、町には地域の方が結成した5カ所の子育て支援自主サークルがあります。0歳児から自由に行くことができる遊び場です。絵本の読み聞かせや自由遊びなどを通して、親子で、子ども同士で、親同士で一緒に楽しい時間を過ごしましょう。問い合わせ、子ども政策課母子保健係、 電話 095-801-5881、 つくしんぼサニータウン南公民館の様子の写真があります。開催日、時間、お遊び場の様子はこちらの QR コードがあります。ファミリーサポートセンター託児、利用料を月2時間補助します。イオンタウン株式会社手わざと長与町ココスキ長与、月先着20名。利用方法、1、長与町公式 LINE で託児利用予約をする、要会員登録。2、イオンタウンまたは柔ら整骨院株式会社手わざで無料券、各企業月先着10人ずつを受け取る。なお1世帯年間5回まで利用できます。3、サポート後利用料補助申請を行う。長与町ファミリーサポートセンター制度内容など詳しくはこちらをご覧くださいの QR コードがあります。ココスキ長与2時間無料券の見本のイラストがあります。マタニティクッキング、問い合わせ子ども政策課母子保健係、電話 095-801-5881、 申し込み LINE で予約、手順1、長与町公式 LINE の登録の QR コードがあります。手順2、予約の QR コードがあります。すでに登録済みの方は2の予約のみです。時、10月11日土曜10時から12時30分。ところ、ふれあいセンター1階和室、調理室。内容、栄養士による妊娠中の食事に関する講話。保健師による産後サポートに関する講話。クッキング、ご飯、白菜とキノコのシチュー、スペイン風オムレツ、レンジでリンゴのコンポートの写真があります。定員先着12人程度、料金400円、締め切り10月2日木曜。その他、次回は令和8年2月14日土曜予定。子育てランドナンバー389、やってみよう、回してみよう、家族でぐるぐる家事タイム。家事は大切な家族との今日を作ります。一人に頼りきらない、協力し合える楽しい家事のポイントを3つご紹介します。普段は面倒な家事も家族で取り組み方を変えれば楽しくすることができますよ。1、家族間の共有。家族といえど家事の当たり前が異なるものです。何でも協力し合える家族など目指したい家族の形を共有し、それをもとにどうやったらみんなが気持ちよく家事ができるかを話し合ってみましょう。2、家事の書き出し。家族でどんな家事があるかを書き出してみましょう。できるならばゴミ捨てはゴミ箱に、次のゴミ袋をセットしたら終わりなど、家事の終了条件も共有しておくと取り組みやすくなりますよ。3、子どもをチームの一員に。子どもにとって手伝いをすることは喜び、誰かの役に立ったという喜びが子どもの自信や社会性を成長させてくれます。お手伝いしている子どもの写真があります。うまくいかないことがあっても、いつも完璧じゃなくても OK、 できるところから家族で取り組んでみてください。分析、甲田保育所。